10ページから12ページ、レベル3まで。レベル2は委員会名。レベル3は議案番号。委員会の焦点。各常任委員会では、付託された議案をそれぞれ審査しました。主な議案の審査概要は次の通りです。議案名は議案の審議結果4ページを参照してください。総務常任委員会審査案件議案第2号から議案第6号議案第11号議案第15号議案第17号議案第20号議案第31号議案第3号機密視聴者整備基金条例の制定内容多くの公共施設で老朽化が進みその維持管理や更新等に多額の費用が見込まれる中視聴者の整備にかかる事業に必要な財源確保に向け機密視聴者整備基金を設置する条例を新たに制定しようとするもの。質問、基金の目標額について伺う。回答、庁舎の規模等によっても変わってくるが、他市の事例を参考に、将来見込まれる既存施設の解体費やアスベストの除去費等も考慮し、事業費の2割程度を目指し、積み立てるものである。質問、庁舎の整備手法及び基金の使途について伺う。回答、整備手法については、延べ床面積の縮減を図りながら、市単独での整備だけでなく、民間活力の活用や、様々な手法を検討するなど柔軟に取り組んでいく。また、基金の使途に関しては、将来の整備手法によっても異なってくるが、本体建設のほか、既存施設の解体にかかる費用や備品の購入等にも充てることが考えられる。意見、整備の方向性や手法を定め、目標を持って積み立てを行うことを望む。全会一致で可決すべきものと決定。写真、本庁舎、写真終わり。議案第6号。会計年度任用職員の期末手当の支給率引き下げ。内容。千葉県及び近隣市等の状況を踏まえ、会計年度任用職員の期末手当の支給率の引き下げを行うため、条例の一部を改正しようとするもの。質問、年間の一人当たりの影響額について伺う。回答、フルタイムの事務職については、年間8000円程度、パートタイムの事務職について年間5000円程度の減額となる。反対討論。公務員の給与の引き下げは民間労働者の給与の引き下げに連動する危険があり、地域経済に多大な影響を与える可能性があるとともに、若い世代の職員の生活設計への影響を鑑みると、同意できない。賛成討論。昨年12月定例会で一般職の職員及び常勤の特別職の期末手当について民間との支給格差を解消するとした千葉県人事院勧告を踏まえ引き下げを行ったところであり、会計年度任用職員についても千葉県や近隣市で引き下げを行っている状況を鑑み、一定の引き下げを行うことはやむを得ないものと理解する。 賛成多数で可決すべきものと決定。議案第17号、財産の無償貸し付け。内容、空き公共施設となった旧坂畑小学校及び旧亀山中学校について、公募型プロポーザルで優先交渉権者として選定された事業者に、運動場部分を除いた両校の土地及び建物等を無償で貸し付けるにあたり、議会の議決を求めるもの。質問。今後の事業者との関わり方及び事業の開始時期について伺う。回答。事業者の経営状況及び施設の運営状況を把握しながら、地域の声を事業者に届け、共に地域活性化に向けて取り組んでいく。また、通信環境の整備や水回りの工事を行い、春の行楽シーズンに向けて開業する計画となっている。全会一致で可決すべきものと決定。写真2枚。1枚目、旧坂畑小学校。2枚目、旧神山中学校。写真終わり。教育福祉常任委員会。審査案件。議案第7号。議案第9号。議案第13号。議案第14号。議案第16号。議案第19号から。議案第21号。議案第23号。議案第24号。議案第31号。議案第32号。議案第7号。君津市山中育英基金の運用方法の変更。内容、当該基金を取り崩しながら活用することにより、寄付者の思いである津波小学校及び津波中学校の教育振興をより一層推進するため、条例の一部を改正しようとするもの。質問。見直しの経緯及び関係者への意向確認について伺う。回答。運用益が1年に50万円程度ある時期もあったが、年々利息が低下し、現在は9000円程度となっていることから、津波地区の小中学校の教育振興をさらに図るため、基金を取り崩しつつ活用しようとするものである。寄付者が亡くなっているため、ご遺族に対し意向確認を行い、同意をいただいた。写真2枚。1枚目、津波中学校。2枚目、津波小学校。写真終わり。議案第16号。君津市子宝祝い金の廃止。内容、新たな総合計画の柱の一つに掲げている、安心して子育て、子育ちでき、学びを楽しめる町の実現に向けて、子宝祝い金給付事業を見直し、第一子目からを対象とした新たな子育て支援施策へと転換するため、君津市子宝祝い金支給条例を廃止しようとするもの。質問。新たな子育て支援策に係る政策形成のプロセスについて伺う。回答。タウンミーティングにおける子育て世代との直接的な対話や若手職員からの意見を聞き、対象となる子どものために活かせる事業にしたいという思いから、新たな施策について決定した。意見、多くの子育て世代のニーズを把握し、 若い世代が実際に子育てをする中で喜ばれるよう、新たな支援策に取り組まれたい。全会一致で可決すべきものと決定。議案第20号、補正予算。仮称、君津市立貞本保育園新築工事。基本、実施、設計、業務委託。質問、事業の進捗状況及び子育て支援センターの機能について伺う。回答、次期施設の設計について、設計業者と保育士を交えて協議を行っており、全保育士を対象にアンケートを行うなど、現場の意見を聞きながら、子育て支援センターの機能も含め、慎重に検討している。新型コロナウイルス感染症対策事業。質問、現在の接種状況について伺う。回答、2回目までの接種率は 89% であるが、現在も1回目接種の方が1日あたり20名程度いる。3回目の接種率は 8.5% である。意見、接種券の発送、予約方法等、すべての市民に等しく情報が届くよう、様々な手法により周知を図られたい。質問、繰越免許となった経緯及び早期に接種する取り組みについて伺う。回答、ワクチンの3回目の接種について、当初国の方針では2回目の接種から8ヶ月経過後としていたが、7ヶ月、6ヶ月と前倒しされたことに伴う調整及び65歳以上の方の接種方法について、予約の日時、場所を指定するための医療機関との調整に時間を要し、年度内執行が一部困難となった。今後、早期の接種に向けて、市内医療機関の接種枠を増やしてもらえるよう、近日中に働きかけを行う予定である。意見、高齢者や子どもたちへのワクチン接種への対応など、国の方針に遅れることがないよう、体制を整え取り組まれたい。全会一致で可決すべきものと決定。写真2枚、接種が進む新型コロナウイルスワクチン。1枚目、接種会場。2枚目、接種している様子。写真終わり。経済環境常任委員会。現建設経済常任委員会。審査案件。議案第8号。議案第10号。議案第12号。議案第18号。議案第20号。議案第22号、議案第30号、議案第31号、議案第18号、事故にかかる損害賠償の額の決定及び和解。内容、平成30年2月18日、君津市中野4丁目15番9地先の市道歩道部の街路樹の値上がりによる隆起を原因とした自転車の転倒事故について、相手方と損害賠償にかかる示談交渉を続けていたものの、合意に至らず、令和2年2月21日に本市に対し損害賠償等を求めて訴えの提起がなされ、令和3年4月28日の第一審判決は、本市の道路の管理瑕疵を認定し、相手方の損害賠償請求の一部を認めるものであった。 本市としては判決内容を不服として令和3年5月12日に控訴し、東京高等裁判所での審議の結果、過失割合については君津市7割、原告3割、賠償金額370万円を支払うことで和解協議が整ったことから議会の議決を求めるもの、全会一致で可決すべきものと決定。議案第20号、補正予算。旧秋元小学校複合化整備事業。意見。契約の変更等がない中、受注者との協議に不足の日数を要し、繰り越し免許となったのであれば、これまでの協議の経過や今後の事業の進め方など、詳細を示した上で議論がなされるべきであると考える。回答。当該施設の整備は、行政施設の耐震性の問題と学校再編を進める中で、統合によって使用しなくなった旧秋元小学校を利活用し、公民館などの行政機能と地域活性化機能を複合化するという全国的にも事例の少ない取り組みであることから、整備内容の整理や検討等に時間を要した。また当初は特定財源となる地方創生拠点整備交付金の獲得に向け、国と調整を進めていたが、当該交付金は高いレベルの事業運営が求められることなどから、行政機能を最優先に整備することに加え、地域活性化機能については、交付金の活用を見込まない整備で進めることとした。それらに伴う受注者等との協議・調整等に、さらに日数を要したことなどにより、年度内の完了が困難となり、やむなく繰り越しとなったものである。当該設計業務については、令和3年度に策定した基本計画をもとに進めているところであるが、内容の変更については、検討や精査などに時間を要することなどから、来年度の設計変更を考えている。賛成討論。委員等からの指摘を真摯に受け止め、今後、こうした形の繰り越しが起こらないよう努めるとともに、スピード感を持って事業を進められたい。全会一致で可決すべきものと決定。写真、旧秋元小学校。写真終わり。議案第30号。市民体育館屋根外壁改修工事請負変更契約の締結。内容。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、工事資材である屋根材の調達に不足の日数を要したこと、また外壁の改修において、当初設計では確認できなかったクラックが多数発見され、補修箇所が増加したことから、工事期限を令和4年6月30日まで延長するとともに、当初の請負金額に893万2000円を増額し、変更後の請負金額を2億3713万8000円とする変更契約を締結しようとするもの。質問。クラックが発見された経緯、およびクラックの発生原因について伺う。回答。当初、設計の段階では足場等がない中で外周を回り、塗装の上からクラックの確認を行ったが、外壁改修工事の実施にあたり、足場を組んで塗装を剥がしたところ、塗装の下に発生しているクラックが多数発見されたものである。発見されたクラックについては、 経年劣化によるコンクリートの乾燥収縮により発生したもので、クラックの大きさ等を確認し、対応が必要なものについて補修を行うものである。なお、構造物が変異するような大きなクラックは見つかっていない。また、今回の改修工事にあたり、損傷が激しい雨どいや軒下等の補修も合わせて行う予定である。意見、工事を進める中での追加対応についてはやむを得ない面もあるが、本来当初設計の段階で現状をしっかり把握し、工事に着手すべきではないかと考える。今後もこういったことが起こらないよう、十分留意しながら事業を執行されたい。全会一致で可決すべきものと決定。写真2枚。市民体育館。説明。体育館の正面と側面。写真終わり。以上、10ページから12ページでした。